皆さんおはようございます。ヨーロッパにはさまざまな王室がありますけれども、欧州の王たちはこのチャールズ1世とか、または2世3世といったように、父親と同じ名前を継承しながらも、後にですね、この1世2世3世という世代または治世の違いで区別していました。そのことを皆さん歴史の教科書とかよくご存知だと思います。しかし実際には何々1世とか2世では区別するのが難しいので、これも欧州の王室のユーモアというんでしょうかね、それぞれの王に、ニックネームをつけています。でここに出ているニックネーム、イギリスやドイツやフランスの王につけられたニックネームです。その中には勇敢なチャールズ、敬虔なレオポルド、この王の良い性格、人柄を表すニックネームも、あれば、怒りっぽいフレリック、いつもこう庶民に対して不満を持って怒っている方がいれば、そういうあだ名がついてしまうわけですね。で他には穏健のルドルフ、寛大なアルブレヒトというものもありました。このように知恵を持って賢く国を治めた王には良いニックネームが付けられています。ちなみに来年90歳になるイギリスのエリザベス女王、どんなニックネームが付いていると思いますか？エリザベス女王には冷静なエリザベスというあだ名がついているそうです。ニックネームがついているそうです。さまざまな王室内外で起こる問題を冷静沈着に対処されていることから、この形容詞がついたようです。私たちがたとえ王や王女になることがなくても、周りの人々から皆さんの性格や生き方を見てですね、どのようなニックネームがつけられているでしょうか。またはご自分のニックネームとしてふさわしいと思っているでしょうか。肯定的な、この純真、穏やか、寛容、素直、誠実と呼ばれればいいんですけども、中には怒りっぽいとか、臆病である、小心者、そんなニックネームがついては困ります。そんな名前で呼ばれたくはないと思います。私たちの性格や態度は他の人にどんな印象を与えているんでしょうか。ヤコブの手紙の3章13節は、賢く生きる人はその知恵にふさわしい柔和な行いを良い生き方によって示しなさいと命じています。ではどのようにすれば賢い人、知恵あるものとして、私たちが普段苦手だと思っている人々に対して正しく接することができるのか、今朝の聖書の箇所から見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝、あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き、導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。聖書の言葉を通して、あなたが私たち一人一人に必要としている御言葉を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくば助け主である聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように助け導いてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。 アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヤコブの手紙3章、今朝13節から18節を見てまいります。お開きください。ヤコブが3章の13節で、あなた方のうちで知恵のある賢い人は誰でしょうかと尋ねているのは、知恵のある賢い人がいるならば、知恵のある賢い人がいるならば手を挙げて前に出てきてください、そのように招いているわけではありません。どうしたら知恵のある賢い人として歩むことができるのか、知りたい人はいますかを尋ねています。そして続けて知恵のある賢い人となるための方法を教えています。13節の後半です。その知恵にふさわしい柔和の行いを良い生き方によって示しなさい、このようにヤコブは命じています。ヤコブはすでにヤコブの手紙の2章14節でこのように言っています。私の兄弟たち、誰かが自分には信仰があると言っても、その人に行いがないなら何の役に立ちましょう。そのような信仰がその人を救うことができるんでしょうか。主イエスキリストを救い主として信じた者は、その信仰を通して救われています。信じる信仰を通して救われています。そしてキリストの弟子としてふさわしく人生を歩むことを通して、キリストを証ししていくことが期待されています。ここでヤコブが語っている良い生き方とは、物質的にまたは経済的に恵まれて良い暮らし向きを過ごすことではありません。ヤコブが言っている良い生き方とは、主イエスに習った道徳上の良い行いまたは貧困のことを言っています。2番目に続く3章14節16節を見ていきます。ヤコブはキリストの弟子としてふさわしく歩むことを願っている者に与えられるこの天からの知恵について詳しく説明する前に、良い生き方に反する悪い生き方についてこの14節から16節で教えています。救い主イエスキリストの真理に反する悪い生き方とは、人々の心の中にある苦い妬み、また敵対心、新旧約聖書を訳していますけれども、新旧約聖書を見れば利己心、またはリビングバイブルの野心という言葉がこの言葉の意味を分かりやすく説明していると思います。これらの苦い妬みや利己心はどこから来るんでしょうか。ヤコブは15節で明確に、キリストの真理に逆らい敵対する悪い知恵はこの地上、すなわちこの世に属するものであり、また私たちの自己中心的な肉的な思いである。そして3番目に、悪霊、神に敵対する悪魔から出たものである、3つのこのソースですね、源を語っています。もう一度3章14節15節をお読みします。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し肉に属し悪霊に属するものです。天から、ごめんなさい、16節まで読みしますね。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。天からの知恵に反するもの、敵対するものは、すべてこの世的な価値観、この地上に属するものです。また私たちの心にある利己心や野心と同じように、この肉的な 思いが私たちの心を支配するときに出てきます。そして最も私たちが注意していなくてはならないことは、悪魔の誘惑や巧妙な働きに対して決して油断してはいけないということです。悪霊による間違った知恵に聞き入ってしまう恐れがあるということです。ヤコブが指摘しているように、天の神からの知恵でないものが私たちの心を支配するならば、私たちの世界に道徳的な秩序の乱れや、また邪悪な行いがはびこってしまう危険があるということです。3番目にヤコブは3章の17節で、上からの、すなわち天の父からなる神が与えてくださるこの知恵について8つの特徴を挙げています。その一つ一つを見ていきたいと思います。まず第一に純真です。天からの知恵は聖なる清い神が与えてくださる知恵です。ですから純粋で混じり気のないものです。汚れがありません。聖なる神に習う者は上からの知恵をいただき清められます。私たちを救うために十字架の上で流されたキリストの血が私たちのすべての罪を清めてくださいます。賢い人、天からの知恵をいただいた者は嘘をついたりごまかしたり人を欺いたりしません。純真な心を持って誠実に他の人に接していきます。2番目の天からの知恵は、知恵の特徴は平和です。天からの知恵を受けた賢い人は平和を愛するものです。そして人間関係においても穏やかで変わらない関係を目指していきます。3番目の天からの知恵の特徴は寛容です。天からの知恵を持って賢く生きる者は、相手の失敗や弱さに気づくことがあっても忍耐強く相手を受け入れています。そして相手をよく理解することを努め、相手を受け入れ、そして許すことができる寛容な心を持ちます。4番目の天からの知恵の特徴は、新改訳聖書は温順と訳していますけど、他の聖書では従順というふうにも訳されています。賢い人は相手をよく理解するために心を開いて進んで相手のことをよく聞きます。どんな嫌な相手であっても、難しい相手であっても聞く耳を持ちます。相手から学ぶ姿勢を持っています。賢い人は相手からの新しい考えや提案にも聞こうとします。相手に対して温順であるということは、決して相手の全ての相手の考えや主張を無条件で受け入れるということではありません。むしろ積極的に相手に対してオープンになって耳を傾ける、カウンセリングの人は傾聴という言葉を聞きますけど、傾聴ということですね。相手のことを理解しようと、まず相手のことを理解しようとします。5番目の知恵の特徴は憐れみです。賢い者は相手をすぐに見た目で判断して差別したり裁くようなことはしません。罪や弱さの中で悩み苦しんでいる人に対して同情と憐れみの心を表すことができます。主イエスが三条の水訓で教えられた通り、憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。6番目の天からの知恵の特徴は、良い身に満ちるということです。賢い者は相手との関係にあって無駄な喧嘩や衝突を避けます。破壊的にはならず、建設的になって相手と良い実を結ぶ、この建設的な関係を積極的に求めていきます。7番目の上からの知恵の特徴は、エコひいきのない、偏見のないということです。賢い者は人間関係において差別しません。 男女の性の違い、年の違い、肌の色の違い、経済的な違いによって相手をエコひいきするようなことはしません。そして最後8番目に、天からの知恵は見せかけのないものであるということです。賢いものは偽善にはなりません。偽の行いや誠実ではない上辺だけの態度は取りません。正直に心から誠実を持って相手に対応していきます。この3章の17節をリビングバイブルで読んでみたいと思います。しかし天からの知恵は第一に純粋であり、穏やかな優しさに満ちています。そして平和を愛し、誰にも礼儀正しく振る舞います。独善的ではなく、人の言葉に喜んで耳を傾けます。また思いやりと善意にあふれた態度をとります。それには真心がこもっており、単純率直で誠実さにあふれています。このような8つの特徴を持つ天からの知恵を実践することができる賢い者は、自分にとって難しい相手があっても仲違いや不一致を避けることができます。そして平和を作る者として義の実を結んでいくことができます。山上の水訓で主イエスが弟子たちに教えられた通り、義の実を結ぶための種は上からの知恵を持って平和を作る賢いものとして生きるものによってまかれていきます。そして良い実をこの地に結んでいくことができるようになります。マタイの5章の9節、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子と呼ばれるから。最後にまとめていきたいと思います。皆さんはキリスト者としてどのような印象を周りの人々に残しているでしょうか。周りの人々から天からの知恵を持つ賢い人と呼ばれるようになったら素晴らしいことです。あなたはなんて賢い人なんだろう。しかし実際にはどうしても関係が難しいと感じる相手が私たちの普段の生活にはいます。身近な人間関係の中にあっては、家庭の中で反抗期を迎えた10代の子どもたちもいれば、自己中心的で自分の好きなことを好き勝手にやっている夫やまたは妻がいます。職場にあってはなかなか自分の働きを認めてくれない上司や、ただ自分の言うことをよく聞いてくれない上司、またはこれだけ丁寧に説明したのに指示通りやってくれない部下もいます。また競争心の強い同僚もいます。学校にあっては難しいことを生徒に言う教師も、また教師の指示に素直に聞こうとしない生徒もいます。今朝はヤコブの3章17節に記されている天からの知恵、この8つの特徴を確認しました。私たちが目を心を天に向けて上からの知恵を求めるとき、聖書の言葉を通して、そして私たちの心の中で働く聖霊の助けを通して、まず私たち自身が上からの知恵によって賢いもの、神の子、キリストの弟子として変えられていきます。そして平和を作るものとして義の実を結ぶために用いられていきます。そのためにもこの世の価値観や判断にとらわれないように、また古い自分の自己中心的な野心や欲望に振り回されないように、この肉の思いに支配されないように、そして悪魔の誘惑や巧妙な攻撃に対して注意していなくてはなりません。このことを守ることができるならば、必ず私たちが難しいと思っている 相手の関係も変えられていきます。お祈りいたします。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から来るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヤコブの手紙の3章の御言葉をありがとうございます。主よ、私たちはあなたを信じ救われた者としてこの地上での生活を行っています。この地上での生活の中にあって、さまざまな人間関係があり、いつも楽しくそして安心して付き合える人ばかりではないということ、時に私たちは家庭にあって、学校にあって、職場にあって、難しい人との関係を持つことがあります。そのような時にどうぞ今朝の御言葉を通して、私たちが上からの知恵をいただいているものとして賢く判断し、また対応していくことができるように助け導いてください。何よりもあなたから委ねられているこの平和の働きを行っていくことができるように、平和を作るものとしてこの地上での生活を守ることができるように助けてください。どうぞ私たちがあなたの御言葉を分かち合い、またあなたの御言葉に聞き従って、あなたの真理を実践していくときに義の実を結ぶことができるように助けてください。どうぞ助け主である聖霊があなたの御言葉を忠実に守り行うことができるように、今週もそれぞれの生活の中にあって助けてくださいますように、共にいてくださいますように。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。